Get.
How's everybody doing this morning?
どうですか皆さん、
You sleep well, you eat well.
よく寝ました。たくさん食べて。
Enjoy the nice ofuros,
お風呂、シャワーどうでしたか
You guys didn't get one? Unbelievable. Anyway, we enjoyed our, Bob and I just enjoyed our
本当に今楽しんでます。
My name is Bob. Many of you know. I don't know how many of you know me.
私の名前はボブと言います。まあどれだけの方が私とお会いしたかちょっと分からないんですけども。
Santo could probably tell stories. Jesus could tell stories about me.
まあボブさんというのはもう昔僕本当に二十何年も前に一緒に働いた人なんですね。
So some of us have had a long history together and.I'm just so excited about being able to be here in Japan again.
で、日本でもう本当に長く使えてて、またこうして共に働けることを感謝します。
My wife and I first came in 1976 down in Nishinomiya and we taught English conversation there for a summer.
私の奥さんと私が1976年に関西の西宮というところに英語の何か見に来たんですね。
And that's where God really touched my heart for the nation of Japan.
で、その時に日本への思いを神様が私の心に植え付けてくれました。
But it was about what 76, 1988 before the next time I was able to come back.
で、実はそれから今度は88年に戻ってきました。
And from that time on, as we went to China and Vietnam and did work in these areas, I was able to stop by in Japan for a couple of weeks, and we would be able to teach the word of God.
で、その頃は中国、そしてベトナム、そしてこの途中に日本にも寄って、たくさんの国々に福音を伝えることができました。
But I always wanted to live here.
で、日本に住みたいなという願いはずっとあったんですね。
And I think of all the countries that I have been to in Europe and Africa and all over Asia, as much as I love it, I've always wanted to live here.
いろんな国行きました。ヨーロッパもアジアのいろんな国々行ったけど、でもこの日本に住みたいなと思ってたんですね。
And there's something about being here, at least for me, and maybe it's just something temporal, and I hope it never becomes common, is that God seems to enlarge my heart for Japan.
で、まあ、何が私の心にこう植え付けられたのか分からないけど、本当に私の心にこの日本のために、日本にいたい、使いたいと思いました。
And, I was able to, stay with Kiyomasa and he, had a hotel for me and so I got up on a high floor and was able to look out over the city.
で、先週ですね、明石牧師のところで泊めていただいて、今度高いところからその町を見渡すことができたんですね。
And once again, God touches my heart for Japan and just praying for them and saying, how can we reach them with the gospel of Christ?
で、また再び神が私の心にこの日本の人々に対する熱い思いで、どのようにしてこの人たちに福音を伝えたらいいのかなと思いました。
Well, my youngest son, who's in the military, actually got stationed in Okinawa.
で、今私の息子が沖縄で、まあ、軍に仕えてるんですね。
And since we have no children at home, why
で、まあ、家にですね、子供がもういないんですよ、奥さんと二人だけで。で、あ、沖縄、日本に行きたいなということで、今は沖縄に滞在しています。
So I emailed Tommy to say, well, we're coming to Okinawa. Is there any opportunities for us to serve at the church and to teach? And so he said, come on over. So we did.
で、まあ、沖縄にトム牧師のところに、まあ、バイブル書いて何かできることはないですかってメールしたら、おお、来て使えてくださいって言われたんですね。
And, so I'm just excited about really being here. I'm just overwhelmed and just thank God.
で、神様に本当にもう感謝してます。こうして日本で使えてること。
And the blessing of being a part of what God is doing here is just exciting to me.
で、まあ、こうやって皆さんと一緒にですね、神様のやってる一部になれることを感謝しています。
Now, a lot of things have changed, and things like this have changed since I've been here, and I talked about that before, and you know about that.
髪の毛も白くなって、全然なくなってる。Your hair getting grown. My hair getting grown. A lot of things have changed.
Not more gray hair. But we were talking back in the back.
まあさっきこの二人で話してたんですけどね。
Before we started, and we were talking about the meeting that we had in Ochanomizu with a group of pastors, you know.
まあ彼コスタネさんのミッションパスターで、その頃はもうチャックの代理人みたいな感じでお茶飲みに行った時、もう日本の偉い牧師がみんなバーッと頭下げてですね、すごかったんですよ。今大したことないですけどね。
I don't know what he said, but I forgot that Santo-san was there, but he was talking how he was there and he was the, well, I was going to say little man there, but that's not nice, but he was telling me he's among all these important pastors, and he was.
でもすごい、まあ牧師がいてですね、まあサンタちっちゃいやつだったとさっき言ったんですけども、はい。
And so, well, who are you? Well, I'm just a student at Covenant Seminary.
ああ、そうそう。僕新学生だったんですよ。あんた誰って新学生で何ってもうビクビクしてたんですね、そのすごい先生の中で。
So of course they said, well, you sit over here.
で、ボブさんに会って、ボブがこっち来いって言って、急にいい席へこう案内されたんですね。
So he says, well, I called him over, so he was all excited because now he feels important.
で、急に何か大事な人の一人にこうボブさんのおかげで座らせてくれたっていうのを覚えています。
I've never felt myself important. I just always felt that I have this desire to teach the word of God and communicate the full gospel message in Japan, and that's what I wanted to do.
別にそんな VIP みたいなトリートなんかしていらんですね。私は本当に福音を伝えたいな、この国で伝えたいなっていうのが私の心でした。
But now I feel there's a reversal of roles. I feel like I'm standing among great men.And I feel like him right now is that I'm just nobody.
でもその今もう皆さんのような素晴らしい人たちの中に置いていただいて、私はもう本当にここで昔のサントさんみたいにビクビクしてここに置かせてもらってありがとうございますみたいな気持ちです。
And I know that you don't think of yourself as great men, but I feel that I'm standing among important people that God has chosen for a very specific task.
神様がここに使わされた大切な人たちの中にこうしての一人としてこう置かせていただいていることを本当に感謝します。
I think we probably should have changed my title. The last time we had fruit, I thought maybe I should have put cheese in here, right? And then we have wine later on, so maybe my next part two should be crackers. Yeah. You know, but anyway, so titles don't mean anything.
まあタイトルは大切な割り込みみたいな変なタイトルなんですよ。その後でチーズとクラッカーの話は全然何のことか分かんないんですけど、まあいいや、ね、だそれは大切じゃない、大切、It's not important, チーズとクラッカーさ、
チーズとクラッカー、yeah, okay. My side are cheese and crackers.
Okay.
Well, at least it's good to eat, right? It's to, you know, I'm a very task-oriented person.
私はなんかこうスケジュールを作ってそれをこなしていくというタスクオリエントという人間なんですね。
And I'm told that it comes from my culture, that my culture is very task oriented.
で私の育ったその文化、アメリカ文化というのは何成果をこう主義っていうんですかね、きっちりことをこなしていくということが求められる世界に生きていました。
And so a lot of places I go other than the United States and Western culture, I find myself I have difficulty because I want to get things done.
で私はまあいろんな国内でもいろんなとこ行くんですけども、行った時に本当に難しいなって、何かをこうやり遂げていかないとダメなんですね。
We've done a lot of work in Uganda, Africa, East Africa.
で、アフリカ、東アフリカのウガンダで、多くの働きをさせていただきました。
And I like it there because everybody calls you auntie or uncle, you know, in the morning.
でも、会う人におじいちゃん、おばちゃんって本当にそういう家族的な国なんですね。
That's kind of like Hawaii, you know.
あのハワイみたいな感じね。もうみんな会う人がなんかおじいちゃん、おばちゃんみたいな感じで。
I never knew I had such a big family that I was.
うわ、こんな大きな家族も私は一人だったのかと思うぐらい、みんな家族なんですよ。
And, so one morning I got up and was heading to the office because I had important business to take care of. And of course, when you meet somebody in the road, you have to stop and you shake hands and say good morning. Did you sleep well? How's your family? And those kind of greetings.
でもある朝ですね、オフィスに向かって、まあ、大切な仕事をこなさないといけないので、そこに人に会っておはようございます。夕べはよく眠れましたかって丁寧に挨拶をしたんですね。
So I'm on the way to the office, but I have something I need to get done, and so now I got to stop. Go through the
greetings. でもうオフィスに行って、なんかやり遂げないといけないのに途中道で人に会うんですよね。挨拶しないといけないんですよね。
So after our greeting, I forgot what I was going to do, and so.
でもあんまり挨拶してるのに自分が何しにオフィスに行くのか忘れてしまって。
You get talking about family and other things.
家族のこととかまたおじさんのこととかいろんな話するから。
So I forgot. So.
あれ何しに来たんだっけ
？So on my way back to my house that I was staying at, I got to go to the office.
オフィスに行かなくちゃいけなかったんだって。
So I walk back to the office and I sit down with the guy I just met 5 minutes ago. I pull up my chair and I want to start talking business.
で、もう先ほどまではこうやって家族の楽しくやってるのに急にビジネスモードに入って話しないとダメなんですね。
And he just looked at me.
で、彼らは私をぐっと見てました。
And I'm having to think, I'm thinking, what's wrong? Oh, how are you, uncle?Did you sleep well? How's your family?
で、急にあんまり見つめられるから、あ、そうだ、挨拶しなくちゃと思って、またおじさん、どうですか、ゆうべはくん飲み直したかって、また挨拶が始まるんです。で、そのような挨拶が一通り終わって、そしてビジネスの話をします。
Africa is a very relational culture.
で、そういうふうな人との関係を大事にする文化なんですね。
So I have to think more relationally.To enter into that culture.
で、そういう文化の中でもっとそういう人間関係っていうのを大事にすることを学ばなくてはならないと思います。
I have a task. I need to get it done. I want to get it done now. No interruptions, please.
で、私はこれをしなくちゃいけない。これを成し遂げちゃいけない。どうか邪魔しないでくださいっていうモードですよね、私たちの生活は。
Now, a little background to Matthew chapter 20. We're going to be 20:17-28.
マタイの20章の17から28までが今日のテキストです。で、まあ、昼飯までに終わればいいなと。You have a task to finish. もうちゃんとそれ忘れない。Don't greet too much.
So if you wanted to get quick, come up here, shake my hands. How are you doing, uncle? Okay, it's all right.
はい。大丈夫です。
Just briefly, and all of us know the story, The disciples now in their relationship to Jesus have come to that place where they know that Jesus is the Messiah.
で、もうこのエルサレムに向かって、それでイエスがメシアであるということが現れるこの大事なポイントでした。
They're heading from Caesarea Philippi and they're coming down the Jordan Valley and they're on their way to Jerusalem.
で、このピリポ・カイザリアというところからザーッとこの弟子たち一緒にエルサレムに向かってるんですね。
And so now Jesus once again, I say once again because he has told them more than once, he's reminding them of what's going to happen in Jerusalem.
そしてこの十二弟子だけを読んで、今から何が起こるのかということをもう一度弟子たちに確認しました。
Verses 17 through 19, and Jesus going up to Jerusalem took the 12 disciples apart in the way and said unto them,Behold, we go up to Jerusalem, and the Son of Man shall be betrayed unto the chief priests and unto the scribes, and they shall condemn him to death, And they shall deliver him to the Gentiles to mock and to scourge and to crucify him, and on the third day he will rise again.
17節から、さてイエスはエルサレムに登ろうとしておられたが、十二弟子だけを呼んで道々彼らに話された。さあこれから私はエルサレムに向かっていきます。使徒の子は祭司長、律法学者たちに引き渡されるのです。彼らは使徒の子を死刑に定めます。そしてあざけり、鞭打ち、十字架につけるために異邦人に引き渡します。しかし使徒の子は3日目によみがえります。
And thinking about tasks, I thought, what more important task could this be?
このタスクというなさければいけないことの中で何が一番大事なんでしょうか。
Yeah, what in the world could be more important than this?
でも世界中のなさなくちゃいけない中で一番大事なことって何でしょうか。
Here the scripture refers us to basically the death, burial, and resurrection of Jesus Christ.
で、このイエスが十字架で殺され、そして葬られ、よみがえる。この3つ以外に何があるでしょうか。
By implication, he's telling them that he's going to die for the sins of the world and he's going to rise again for their justification.
まあ、それをもうちょっと説明すると、世界の罪のために十字架にかかり葬られ、その許しのためによみがえるという技ですよね。で、もう一度言いますけども、この父なる神がイエスを送ってなさなくちゃいけないことで、これ以上大事ななさなくちゃいけないことがあったでしょうか。
In Luke's Gospel, chapter 9, verse 51, it refers to JesusIn this point of his life, of setting his face steadfastly toward Jerusalem.
ルカの9章では同じ場面なんですけども、顔をエルサレムに向けて決めて歩んだという記録が書いてあります。
It means that he turned himself resolutely toward Jerusalem.
でもエルサレム以外はどこも見てないんですね。
You read Isaiah chapter 50 verses 4 through 7.It refers to him of turning his life like a flint, like a rock, steadfast toward Jerusalem.
で、このイザヤの50の4というところには、顔を火打ち石のように固めて切ってエルサレムですね、この目的を見て歩んでるという姿が予言されています。
So with the idea he's going to die for the sins of the world, he's going to rise again for their justification.He is determined to complete the Father's business.
で、この主が、父がなさなくてはならないことということにも集中して、そのことだけを見つめてイエスは歩んでいました。
And I say, yes!
Yes!
Go for it!
もういい。
You need to do it, so.
このことはなさなくちゃならないんだという決意のもとに。
But for all of the determination to fulfill the purpose for which he came, Jesus never lost sight of his compassion for others or missed opportunities to serve those who were in need.
でもこれだけ大きな目的を持って成し遂げないことがありながら、イエス様は決して人々との関係をないがしにすることはありませんでした。
And many of those opportunities came by way of interruption.On the way to something else.
で、ここで目的をこれだけ持ってるのに何か横やりが入るんですね。
And in these interruptions, we learn much about ourselves as well
as 私たちも何かやらなくちゃならないところに何かこう横やりとか割り込みが入った時に、私たちは自分自身を多くのことを学ぶチャンスが生まれます。
So we find an interruption here. Jesus just got through telling them what's going to happen in Jerusalem.And now we have an interruption.
で、ここにイエスがエルサレムで何が起こるかというすぐ話をしているのに、ここに割り込みが入ってくるんですね。
In verse 20 it says, Then came to him the mother of Zebedee's children with her sons, worshiping him and desiring a certain thing of him.
その時ゼベダイの子たちの母が子供たちと一緒にイエスの元に来てひれ伏してお願いがありますと言った。
So it says they came worshiping Jesus.
で、このイエスをひれ伏して礼拝してるんですね。
Now, I cannot say that their worship was not sincere, but it seems like they had a mixed motivation.
でこの日本語でひれ伏してとかね、ワーシップって書いてるんだけど、その動機がね、何か不純だったとか、そんなこと言えないけども、何か別の動機もあったんじゃないかなと思うんですね。
They desired something from Jesus.
イエス様から何か個人的に欲しいものがあったので、こう、しようがんだというの。
In verse 21, it says, and he said unto her, What do you want?
イエス様は彼女に何が欲しいんですか？
She said to him, Grant that these my two sons may sit one on your right hand.
私はこの二人の息子があなたの御国で一人はあなたの右に一人はあなたの左に座れるようにお言葉をください。
Now we have to remember that once they realized who Jesus was, their anticipation of the kingdom of God coming came to great height in their life.
でも当時の弟子たちは人々は思ってました。ひとたびイエスがエルサレムに入るともう神の国がもうそこに来て、で大きな神の国が本当に地上にできるんだと思ってたんですね。でもうエルサレムに近づけばどんどん人が膨れ上がってすっごいことが起こるぞという勢いがあったんですね。
Because in their hearts and minds, they believed that when the Messiah was come, that Israel would be delivered from Gentile subjugation.
で、彼らの当時のもう聖書解釈は、ひとたびメシアが来たら、もうこの異邦人世界からイスラエルは救い出されて王の国を作ると思っていました。
The kingdom of God would be established, and Israel would fulfill her rightful place among all the nations.
で神の国が作られ、そしてイスラエルのこの王国が周りの異邦人の国を全部倒してしまうと思ってたんですね。
But with that anticipation, there were, in their minds were many opportunities there must be for positions.
で、それだけの中でなんですけども、もっと深く見ると、そしたら自分はその中のどこのポジションにつくのかななんて思ってたんですね。
So here James and John, we know from, I believe, Mark's gospel, they were the two sons that came to Jesus with their mother.
ここでは二人の人って書いてあるけど、まあ、あの他の福音書から見るとヤコブとヨハネですよね。
So they posed the question through mom because mom always had a way with dad, maybe.
そしてこのお母さんですね、お母さんはいつもその父の願うことを成し遂げたいと母親は願ってましたから。
Lots of potential.
でも息子のことにお母さんっていろんなことを思うんですけど、彼らはもう男前で、そして仕事ができて、もういろんな可能性を秘めた息子たちなんですよ。
In verse 22 it says, But Jesus answered and said, Do you know what you are asking? Are you able to drink of the cup that I shall drink of? And to be baptized with the baptism that I am baptized with? And they said, Yes, we are.
22節ですね。けれどもイエスは答えて言われた。あなた方は自分が何を求めているのか分かってないんです。私が飲もうとしている杯を飲むことできますか。彼らはできますと言った。
Verse 23 and it says and he said to them you shall indeed drink of the cup and be baptized with the baptism that I'm baptized with but to sit on my right hand or on my left hand it's not mine to give but it shall be given to them whom the Father has prepared for.
23節でイエスは言われた。あなた方は私の杯を飲みます。しかし私の右と左に座ることは私の許すことではなくて私の父によってそれに備えられた人々があるんです。
We're told by church historians that all of the 12 all of Jesus' disciples were martyred except for one and that was John.
まあ、多くの聖書学者、歴史家がこの十二弟子の全ての人がもう迫害によって殺された、まあ、このヨハネ以外はですね、あの 殺されたとこうかあの理解しています。
It is said under Domitian's reign that he sought to boil John in oil but John would not boil。
でこのドミネアス帝の時にこのヨハネは油ゆでの刑で殺されそうになったんですけども、神の力でそれさせてもらえなくてパトモス島というところに放り込まれるんですね。
So he exiled him to Patmos where he received the book of Revelation.
でそこで黙示録を書くんですね。
Now I've been to the Isle of Patmos and on that beautiful little island in the Aegean
でこのエーゲ海にある本当に美しい海で、私も実はそこへ行ったことがあるんです。
It's about 20 or 30 miles off the coast of Ephesus.
でもう本当に小さな20、30マイルでにという小さな島です。
It's a small little rocky island with little white buildings and white houses all over the island.
基本的にはこう岩の島なんですけど、そこに白い建物がポツポツポツポツとこう立ってるような。
The water isBeautifully blue and the white water is so white.
でも本当にあの海が真っ青で、そしてまた白くて綺麗な島なんですよ。
And it is so quiet there.
でも本当に静かで。
You feel that nothing else in the world exists.
でもこの世の中がここ以外には何もなくなって、何も考えれないほど素晴らしい。
And I was there and I had the opportunity and I just got up one early morning and I opened up to the book of Revelation and I just began to read it out loud.
そしてそこである朝、黙示録を開いてですね、声に大きく出して読み出したんですね。
This is great.
すっごい体験でしたね。
And I felt all of my cares and all of my worries and all of my problems just seemed to melt away.
で、私のいろんな心配とかですね、いろんな思いが全部溶けてなくなったような、そんな一瞬でした。
It didn't last long. People started showing up.
で、まあ、その長く続かなかったんですね。あの、人々がこう現れたからですね。
My quiet time was interrupted.
で、私の静かな時は妨害されたんですね。横入りが入った、横やりが入った。
You know what I mean? Your pastors.
まあ、わかりますか、皆さん。牧師ですから、何かおこの時と思ったら、まあ、電話になったりですね、横やりが入るんですよ。
It's a part of the ministry, isn't
it? まあそれはミニストリーの部分ですよね。
I think about this one day at Calvary Costa Mesa. I won't explain our schedule, but we have always had a heavy counseling schedule.
で、私がまだコスタメーサーで牧師をしてた時にですね、私はもう本当にカウンセリングのスケジュールがぎっしり詰まってました。
で、
もうちょっと5時だ、あ、電話かかってきませんように、5時に今日はちゃんと帰りたいんだなと思って、いつも時計を見る毎日でした。
So, 5 o'clock, I got my things ready to get my phone calls
で、5時で、あ、行こうと思ったら電話鳴るんですよ。そしてあのそのオフィスが取って、あなた、あのどなたか話したいんですよって。で、あの夕方のためにもこのオフィスに目的を持って来る人はいるんですね。
So I said, is anybody in the front office yet?
で、まだあの事務所の方に人いませんか、あの私が出なくちゃいけないですかみたいな電話を。で、あのその人があの面倒見てくれるでしょって。
I wanted to go home.
だって家に帰りたいですからね。で、あ、もう来ますので、まだいないのでちょっと待ってください。
Well, they couldn't, so I reluctantly had the person come down to the office and come to my office.
そして、まあ、私の方のデスクに読んでですね、そしたらあの聞きましょうって。
And so I'm thinking, well, I'm going to make this short. I know how to do that.
で、まあ、この話は早く片付けてしまおうと、まあ、どういうふうにやるかもちょっと知ってますので。
As pastors, we get good at our job. We figure things out.
で、まあ、牧師長くやってるとちょっとそういうテクニックも身につくんですね。
So I knew how to make it short and get them to schedule an appointment for a more convenient time.
ね、そして、まあ、こう片付けて次にあのまたあの次のスケジュールにしましょう、都合のいい時にっていう。
So so I have them come into my office and sit down. So I'm kind of talking my way.
そして自分の机のところに呼んでですね、まあ、話を聞いています。でも私は顔はもう本当に丁寧にですね扱ってるんですけど、心はもう家に帰ってました。で、あ、どういうことができますかって。で、私はイエス様を受け入れたいので、どなたかに祈ってほしいと思ってきました。で、本当私は小さい思いました。
This was an interruption to me. I had something I wanted to do,
で、私がもう5時に帰りたいと、これ帰ってたら、この素晴らしいこの時を逃してたんですよね。
Matter of fact, God didn't allow me to miss out on it. He insisted by nobody else being there but me, so I had to take it. But in the end, I learned interruptions can be a blessing.
神様はこのまあ横割りっていうか割り込みを用いて私にこの素晴らしい体験をこう与えてくれて教えてくれました。
Newborn birth into the kingdom of God.
で、この神の国に新しく生まれる命の出産されるところにいたんですよね。
I'd like to say it was I learned my lesson, but sometimes it takes a few times to finally get it down.
で、本当にそういうことを何回もして、何回も繰り重ねて学ぶことというのがあります。
So here the disciples come to Jesus wanting an important place in the kingdom of God.
で、この神の国の一番大事なところに座らせてくださいって、まあ、弟子のお母さんですね、が来たんですね。
Now, it tells us that in verse 24, when the ten heard their request, they became very angry at the two.
で、この24節を見ると、このことを聞いた他の10人の弟子が、この2人の兄弟のことで腹を立てたと書いてあります。
Now, why did they become angry?
なんで怒ったんでしょうかね。
It says here in our verse 24 that they were moved with indignation. They were really upset.
彼らはなんか本当にムッときたんですよ。
We need to realize that the ten did not have any more noble aspiration than James and John. They were just outmaneuvered.
でこの10人はこのヤコブとヨハネみたいにそこに座りたいとかそんな思いはなかったと思うんですけども、このムッときた感情をコントロールできなかったんですね。
That's why they were angry.
だからもう腹立ってたんですよ。
One of the favorite discussions or debates among themselves was who was going to be great in the kingdom of God.
で、彼らの中でこんな話がありました。私たちのうちで誰が一番偉いかみたいな話が。
This was not the first time that it came up. Earlier in chapter 18, the disciples asked Jesus, who is greatest in the kingdom of God?
で、この18節章っていう前の章になるんですけども、そこで神の国で誰が一番偉いかなんとかをイエス様の前で話してる時があります。
And Jesus took a child and said, if you want to be great in the kingdom of God, then you must become like a child.
で、その時にそばにいた子供を、幼子を捕まえて、この幼子のようでなければ誰も神の国で偉い人なんかになれないよって。
And Luke's gospel, it tells us that during the Passover meal,when Jesus had the Passover meal with his disciples, that even at the Passover, that the disciples were discussing among themselves, debating among them, who's going to be great in the kingdom of God.
で、ルカの福音書でイエス様が最後の杉越の晩餐の時にですね、足を洗っている時に、こんなすごい時にまだ誰が一番偉いかなんて話してたんです。
Jesus actually had, you know, told them what was going to take place andAll this, and yet they return back to their self. Who's going to be great?
イエス様ははっきりとこれからエルサレムでどんなことが起こるかということを話した後の話ですよ。彼らはまだこの世の誰が上かというような話をしていました。
Here Jesus is sharing his heart with them, what's on his mind with them, and it's like they're looking at him, listening but not really listening because they are preoccupied with who's going to be great.
で、イエス様はその自分の心思いを全部弟子たちに知らせたのに、彼らは言ってイエス様聞いてたけども、本当にそのこの世のことで忙しくなったことに耳を傾けてはいませんでした。で、もうこんなすごいことが起こっているのに彼らの心は違うところにいた。
I think sometimes I'm like them with my own personal ambitionMy head gets stuck in the clouds, and when it's stuck in the clouds, I can't hear or see anything else.
で、もう私もたびたびこの弟子たちと同じように、本当に自分のことをいろんなことを思って、この雲の中にいるみたいで、イエス様がはっきり見えなくなるということが起こります。
In verses 25 through 28, we'll read now. But Jesus called them unto himself and said, you know not what that the princes of the Gentiles exercise dominion over them, and they are they that are great exercise authority upon them, but it shall not be so among you. Whosoever will be great among you, let him be your minister, and whosoever will be chief among you, let him be your servant, even as the Son of Man came not to be ministered unto, but to minister and give his life a ransom for many.
25節から28までお読みします。そこでイエスは彼らを呼び寄せて言われた。あなた方も知っている通り、異邦人の支配者たちは彼らを支配し、偉い人たちは彼らの上に権力を振るいます。あなた方の間ではそうではありません。あなた方の間で偉くなりたいと思う者は皆に仕えるものになりなさい。あなた方の間で人の先に立ちたいと思う者はあなた方のしもべになりなさい。人の子が来たのは仕えられるためではなく、かえって仕えるためであり、また多くの人のための贖いの代価として自分の命を与えるためにであるのと同じです。
In all that awaited Jesus and the heaviness that was upon his heart, he never lost sight of ministering to his disciples.
で、本当にこのやらなくちゃいけない大きなタスクがあるにもかかわらず、この弟子たちの一人一人のことをイエス様は忘れることがなかった。
Having called them aside, he taught them about what it means to be great among others.
そしてこの彼らは他の人たちの中で偉大と偉い人たちがこうになれるのはどういうことか。
In verses 25 through 27, he said it would be different than the way the world aspires to greatness.
で、25から27に書いてることは、この世の中でいう偉い人になることと全く違うことが書いてあります。
In verses 26 and 27, he describes it in two words, minister and servant.
で、この使えるものという言葉としもべというこの2つの言葉が目に留まります。この使えるものというのとしもべという、まあ、2つの単語は似てるけど意味は違います。
The other word for servant that he uses here is the most abject servile term that refers to a servant.
で、このサーヴァント、しもべ、サーヴァントって使えるっていう言葉は、このその中のしもべがそのことをします。
In other words, this servant is the lowest on the servant list.
しもべっていうのは人々の中で一番、まあ、下なんですよ。
He's the one that does everything else that no other servant has to do.
で、あの、このしもべっていうのは奴隷なんですよね。他の人がしなくてもいい、一番その卑しい仕事をさせられます。
And this is a word that is often the apostles refer to themselves, that they are servants of Jesus Christ, because they're willing to do anything for Jesus.
サーヴァントってちょっときれいに聞こえるので、もっと奴隷って訳した方が僕はいいと思うんです。日本語ではね。奴隷っていうのはもう、パウロは自分のことをイエスの奴隷って言いました。
Jesus in verse 28 illustrates it by his own example of what a servant is.
で、イエス様はこの25、26の自分を通して使えるもの、しもべっていうのは何なのかを示しました。
And what it is to be great in the kingdom of God.
で、何がこの神の国で一番大切なのか。
He uses the first word as the Son of Man came not to be ministered here as one who is seen serving in action.
で、このミニスターと訳されたのは実際の行動を持って使える人々のことを言います。
So I came not to be ministered to, I came to minister, I came to serve.
で、私たちは、まあ、この働き人とか奉仕者というんですけど、ミニスターになったわけじゃないんですね。私たちは使えるという仕事をしに来たんです。
And to give my life in that service as a ransom for many.
そして命を与えて、こう身の代金、贖い金の代わりになったってこうイエス様は言ってます。
Now the word he uses here forRansom is a word that describes of a payment that is made.
でこの贖いということはいわゆる身の代金ですよね。身代わりにしてその命を買い取るというお金です。
Now, I'll show you some Greek, but it doesn't mean I know Greek.
で私はまあちょっと説明したいんですけども、
But, some of you get, 'cause my email address has these words in it.
で実はあの私の E メールの最後にこの言葉が入ってるんですね。
But one of the Greek words for is found in 1 Corinthians chapter 6 and it refers you were bought with a price.
でこのコリントの手紙の中の6章にキリストに買い取られた、買い戻されたって単語が出てくるんです
よ。
ダラゾってギリシャ語の言葉ですか。でこれは市場で物をこの買うときに使う単語ですか。
So the verse says you are bought with the price, and if you are bought in the marketplace, you are not your own.
で、私たちは市場でイエス様に買われて、もう私たちは私自身じゃなくてイエス様のものになりました。でイエス様はその支払いをしたの。
The next word comes out of Galatians chapter 3 verse 13 that you were redeemed from the curse of the law.
でガラテヤの3の13のところで、あなたは何呪いの
立法の呪いから贖われました、
はい、立法の呪いのもとにあるところから買い取られた。
So you just on agarazo, you just begin with exx agarazo.
Agarazo に es がついて。
That means that you were x means out of. You were bought out of the marketplace, never to return.
でそこの市場で買ったんですけども、絶対にもうそこに買いまた戻っていくことはない。
But it doesn't tell you the price that was paid for you.
でどれだけの支払われたということはそこに言われてない。でもうあの市場から買われたんですけども、もう決してその元いたところに戻ることはないんですよ。
And the reason you were bought in the marketplace is because you had a debt that you could not repay.
で、それはそのいくらで買ったっていう値段がないのはね、もういくら頑張ってもそれをイエス様に支払ってることができないぐらいの価格で買われた。
So Jesus paid your debt and bought you. You belong to him.
で、あなたの借金をイエス様が全部払ってくれた。そしてあなたは今イエス様に所属します。
But here it tells us in verse 28 that he gave his life a ransom, literal, for many.
でこの28節のところで多くの人々のところに贖いの代価としてイエスの命を与えた。第1ペテロの18、19、20ぐらいのところですね。
So it says that you are not redeemed with silver and gold, but by the precious blood of Jesus Christ.
ご承知のようにあなた方の父祖は伝来の虚しい生き方から贖い出されたのは銀や金のような朽ちるものによりません。
It's the same word, lutura, but it tells you the price it was the blood of Jesus Christ.
でこれは同じ単語なんですけども、イエス・キリストの尊い血によって贖い出された。
So Jesus illustrated in many ways throughout his life prior to the cross, and it was during the Passover in John's Gospel that he underscores, that John underscores this example that Jesus gives.
で、このヨハネはこのイエスがもう十字架に向かうところで、そのことを大まかに書いてるんですね。
Underscoring the fact that he came not to be ministered to, but to minister and give his life a ransom.
で、イエス様がここに書いてることは、この、イエスとして現れたんだけど、本当に人々に使えるために現れたことを書いて、
一番大切なこととして。Now, John's Gospel is the only Gospel that does not record the traditional Passover meal with his disciples.
で、このヨハネの福音書だけが他の福音書になく、この伝統的なあの杉越の祭りの云々を書いてない。
It just tells us when the Passover meal was over that Jesus got up and washed.
で、ここでは簡単にこの杉越の食事が終わってイエスが立ち上がってってこう書いてあるんです。
So Jesus got up and put a towel around himself, got a bowl of water, and went around and washed the disciples' feet.
そして立ち上がってタオルを腰に巻いて弟子たちの足を洗い出すんですね。
And you remember he came to Peter and Peter said, "You're not going to wash my."
覚えてますよね。ピーターのところにペテロのところに来た時に、いや私の足を洗うんで体全部洗ってくださいみたいな。
And Jesus says, "Well, you don't understand what I'm doing now, but you'll understand later what I've done."
でもイエスは言った、今私のやってることはあなた今わかんないけど、後にあなたははっきりとわかるようになりますよ。
で
もう足をもし洗わなかったら、
well, Peter, if I don't wash your feet, then you don't have any part of me.
そして足洗わなかったら私と何の関わりもないですよ。
And wash my head.
ああどうも頭も体も全部洗ってください。
So, you know, Peter,
ペテロってそんな人ですよね。
So anyway, Jesus finished washing the disciples' feet, and he sat down among his disciples and said, "Do you know what I've done to you?"
そして足を洗って弟子たちに私が今あなた方のために何をしたか分かりますか？
If I, your Lord and Master, have you call me Lord and Master, and so I am.
であなた方私を主ねと呼ぶ、それ先生と呼ぶ、これ正しいことです。
If I, your Lord and Master, have washed your feet.So you ought to do one to another.
ね、あなたが先生、主よって呼ぶの、その私が足を洗ったのとあなた方も同じようにしなさい。だから今から足洗いサービスをしません。
I mean, it's a great experience as long as you don't have sensitive feet.
汚い足が。
I had a friend that we used to have it at a certain.Church that we're at, washed my feet, and he thought I was being blessed and I was being tortured.
あの足を洗うのを実際にやったことあるんですよ、教会で。で、ああ、祝福を受けるかと思ったら、それは地獄のような体験でした。
So anyway, Jesus said, "Will you call me Master and Lord? So I am. If I, your Master and Lord, have washed your feet, happy are you if you do it one to another."
主よと言われる、まあ、正しいですよ。その私が足を洗ったんですから、あなた方も互いに足を洗い合いなさい。
We have to remember that Jesus had a task that was very important.
で、私たちは覚えておかないといけない。このイエス様に与えられたタスクっていうのは、もうむっちゃ大事な仕事が与えられてました。
And we all agree that it was, was it not?
私たちは全員そのこともう必ず分かってるんですけども、にもかかわらず。で、私たちは別にバケーションをもらうために来たわけじゃない。
And yet we see that he had time to minister to his disciples, even when on the way to the cross, for their benefit, he took time out to minister to their needs.
で、この十字架にかかるというのはもう一番の大きな務めを果たす途中にもこの弟子たちのことにお気にかけることは忘れなかったです。
Even at the Passover meal when actually they should have washed the feet of Jesus and the disciples when they came in, it's something that they did not do.
でも杉越の祭りっていうその時こそ弟子たちがイエス様の足をお洗いしてそのお席へご招待するべきでしたよね。誰も洗わなかった。
Jesus got up and did for them what
でもそのイエス様が立ち上がって腰にタオルつけて洗い出すんですよ。でもそれはその使えるこの奉仕の仕事にイエス様疲れた使われ
た。But I say this as a pastor that we need to take time to ministerTo those whom God has given us, our staff.
で私はあの別にその主任牧師にはなったことないけど私も牧師でしたけどもそういうスタッフの人たちのこの足を洗うという仕事があります。
Sometimes we have so many tasks to do. We're giving our interns this to do this, do this, because we have a lot of things to do, and somehow we forget about they have needs and.
私たちはこなさなくちゃいけないスケジュールが仕事がいっぱい詰まってるんですけども実は私たちに同じ仲間がいて使えなくてはいけない仲間がいます。
I know that some of the things that we have to do are important, but sometimes these interruptions are more important on the way.
私たちはこのことが最も大事で優先順位だってこう一番に書くことがあるんですけど、そういう横やりとか割り込みが入った時に実はもっと大切なことをイエス様が教えてくれます。
Whenever it became necessary to illustrate a point or to give an example, Jesus became that illustration and example to follow after.
で、このことが、まあ、このイラストのように書かれているんだけど、イエス様はこれらの後にこの現れました。
He illustrated in a life of service and commitment and surrender and sacrifice and suffering and motivation and humbleness.And in the important task that must be accomplished of never losing sight along the way of instructing his own disciples in the way they should walk.
たくさん言ったので忘れてた。You can say it again, verse word by word again, so that we can remember.
Okay, I did remember, so I wrote it down.
覚えてないって彼もそんなことない。使えるものとなって。
I accidentally deleted it.I'm just kidding. So he exhibited in a life of service.
でも使えるという見本になります。人生、命を持って使えるという。
And surrender.
で、全部が支配され、明け渡して。
And sacrifice.
で、生贄となって。
Suffering.
なんて言った
っけ。Suffering.
苦しめられて。
And motivation.
で、まあ。
動機づけ。動機づけ。
ちょっとなんかね違うモチベーション、まあ、そのような思いが起こされて、で謙虚になって、で本当にしなくちゃいけないことをやらなくちゃいけないんですけども、
He never lost sight along the way of instructing his own in the way they should go.
そしてにもかかわらず周りのことを忘れなくて、やはり行くべき道を行きました。
So important interruptions.
この大事な割り込みっていうんですかね。
There are important things that God has to do, but He allows those interruptions to come
up. 私たちも成し遂げなくちゃならないいろんな大事な仕事があるんです。しかし神はそのような割り込みを持たれて、私たちに大切なことを思い起こさせてくれます。
And never lose the opportunity when an interruption comes a long way to minister in the name of Jesus.
ですからそのような割り込みが入った時にイエス・キリストの名においてそこで使えるということを決して忘れることがありませんよ。でそこで使える時に私たちはイエス様の心を私たちの中で成就していくからです。お祈りしましょう。